宅情報コーナー、いきいき帰宅情報コーナー。このコーナーは帰宅からのゲストをお迎えし、いろんな話題や情報をお届けするコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りします。それでは早速本日のゲストの方に自己紹介をしていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは、本日、京都府北警察署交通課長の高田と申します。よろしくお願いします。
高田さん、よろしくお願いいたします。まず、今日は今年の北警察署管内の交通事故の発生状況から教えていただこうと思いますが、よろしくお願いいたします。
はい、昨年は皆さんの安全運転のおかげで北区内の交通事故は一昨年と比べて約 17% も減少しました、
うん、
しかしながら本年6月末現在では人身交通事故の発生件数が66件、これは昨年と比べてプラス6件、負傷者数が70人、これは昨年と比べてプラス6人と昨年の同時期よりも約 9% 増加している状況にあります。
お、
一方で死者数につきましては昨年が0人でしたが、
はい、
今年も引き続き0人の状況が続いています。
ということは北区内では交通事故でお亡くなりになった方が昨年からいらっしゃらないということですよね。なんかそれを聞くと安心するんですけれども、はい、今年の交通事故が増えている要因をどのように見ておられますか？
はい、昨年からの増加の要因としては新型コロナウイルスの感染状況も落ち着きまして、5類移行なども相まって人の動きが活発になり交通量が増えていることが影響しているのではないかと考えています。
なるほど。確かに京都市内で本当に観光客の方が戻ってきて増えている感じですし、人の動きが活発になった分交通事故に遭う可能性も高くなるっていうことなんですね。北区は特に交通事故が増加している地域なんでしょうか？
はい、今年北区の交通事故が昨年よりも増えているのは間違いありませんが、これは北区に限った話ではなく京都府下で見ても交通事故は昨年よりも増加しています。また北区では昨年に大きく交通事故が減少していることから今年の交通事故が増えていますが、
はい、
3年前や2年前と比べると確実に減少しています。よって長期的に見ると交通事故は減少傾向となっており、北区で特に交通事故が増加しているわけではありません。
そうなんですね。ところで私たちも交通事故に遭わないように気をつけていきたいと思っているんですけれども、まあ、北区の交通事故の特徴っていうのはどんな感じなんですか？
はい、今年に発生した交通事故を分析しましたところ、特徴が4点ありました。
はい、
1点目が朝の通勤通学時間帯で多発しており、
うん、
特に8時台の発生が多い。2つ目が生活道路の交差点で出会い頭の事故が多発している、
はい、
3つ目が10代20代の若者による自転車事故が多い、
うん、
最後に4つ目が歩行者事故では75歳以上の高齢の歩行者が多いといった4つの特徴がありました。
へー、生活道路というと北大路通りとか堀川通りっていった大きな通りではなく住宅街の中の細い道で多いんですね。
はい、そうなんです。特に交差点での事故が多く発生していますので、
はい、
一時停止の標識のある交差点や見通しの悪い交差点では必ず一度止まり左右の安全を確認してください。また通り慣れた道でも家から一歩外に出たら油断せず安全運転安全行動を心がけましょう。
そうですね、私もちゃんと気をつけたいと思います。そういえば今はちょうどね夏の交通事故防止不眠運動の期間ですよね。
はい、そうです、今年も7月21日の金曜日から7月30日日曜日までの10日間、涼やかにお先にどうぞ今日の夏をスローガンに夏の交通事故防止不眠運動が展開されています。
はい、
重点項目は1つ目が 子どもや高齢者をはじめとする歩行者の安全の確保、
うん、
2つ目が横断歩道における歩行者優先等安全運転意識の向上、
うん、
3つ目が自転車のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底、4つ目が飲酒運転の根絶の4項目となっております。
自転車のヘルメットの着用っていうのが、まあ、重点項目にありましたけれども、はい、なぜ自転車もヘルメットを着用することがそんなに重要なんですか？
はい、自転車乗車中の交通事故で亡くなられた方の約6割が頭部に致命傷を負っています。ヘルメット非着用時の致死率は着用時に比べて約 2.1 倍も高くなることが統計上分かっていますので、
うん、
交通事故に遭った場合には命を守るためにヘルメットはとても重要なんです。
なるほど。なんかそれを聞くと被らなきゃっていう気持ちにもなりますよね、
はい、
自転車のヘルメットは、まあ、どのようなものを選べばいいんですかね？
はい、ヘルメットは大切な頭を守るためのものですので、衝撃吸収性能などの基準を満たした SG マーク JFC 公認マークなどの入った規格品を推奨しています。
じゃあヘルメットであれば何でもいいというわけではないんですね。最近はヘルメットを着用しておられる自転車の方が増えているように感じるんですけれども、これはどのように思われますか？
はい、本年の4月1日から自転車のヘルメット着用が努力義務化されました、
うん、
区民の皆さんにもヘルメット着用が努力義務となったことを知っていただき、一人でも多く着用していただくために北警察署では様々な取り組みを進めてきました。4月から徐々に自転車ヘルメットを着用する方は増えてきており、嬉しく思っているところですが、
うん、
未だヘルメットを着用していない方が多いのが現状です。
そっか、自転車のヘルメットの着用率っていうのはどれぐらいなんですか？
はい、京都府警察がですね、
はい、
6月に調査した結果では、
ええ、
京都府下での着用率は 9.3% という結果になっています、
うん、
これは4月時点よりも着用率が着実に上昇しています、
うん、
が、未だ道半ばですので、今後も自転車ヘルメットを着用する方が増えるように取り組みを進めていきたいと思います。
そうですよね、リスナーの皆さんも今聞いてくださってる皆さん、ぜひ自転車に乗るときはヘルメットをかぶっていただきたいですね。あ、そういえば最近京都市内でも電動キックボードをよく見かけるようになりましたよね、
はい、
このまあ、確かに見ていて便利そうではあるんですけれども、基本的な交通ルールっていうのはどうなんでしょうか？教えていただけますか？
はい、まずはですね、7月1日に、
はい、
道路交通法の一部が改正されましたので、
はい、
そのことをお話しします。
お願いします。
7月1日から、時速 20km を超える速度を出すことができないなどの一定の要件を満たす電動キックボードは特定小型原動機付き自転車という車種に分類されることになりました、
うん、
これは原動機付自転車の類型の一つですので、
はい、
車両として道路交通法を守って乗っていただく必要があります、
うんうんうんうん、道路交通法を守ってということは、まあ、信号に従うとか、あと止まれの標識があるところでは、まあ、交差点で一時停止をしたりというような交通規制に従ってで運転するということでいいんでしょうか？
はい、おっしゃる通り、その通りです。
そっか、でも運転免許はこれはいらないんですか？
はい、この特定小型原動機付自転車というのは、
はい、
16歳以上の方であれば運転免許は不要となっています。
なんか電動とか電そういうね、何かそういうものだったら免許がいるような気はするんですけれども、はい、いらないんですね、
はい、
でヘルメットの着用はどうなんですか？
はい、ヘルメットは自転車と同じように努力義務とされています。
ほうほうほう、
まあ、ですが、努力義務とはいえ自分の命を守るためにはヘルメットの着用をしていただきたいです。
そうですよね、歩道を電動キックボードが走ると危ないなと思うんですけれども、歩道はこれ走っていいんですか？
はい、基本的にはダメなんですけども、
はい、
基本的には車道の左端を走っていただく必要があります。ただし、特例としまして、
はい、
時速が 6km を超える速度を出すことができない、
うん、
などの、さらに安全な基準を満たしたものにつきましては、
はい、
特例特定小型原動機付き自転車というふうにされててですね、うん、
はい、
自転車が走ることができる歩道であれば走っていただくことができます。
なんだかいろいろと条件があったりして、もうすぐに覚えるのは難しいですよね、
はい、
これ一回聞いただけだとなかなか覚えられないと思うんですけれども、最後に交通ルールを確認できるようなサイトっていうのはあるんでしょうか。
はい、京都府警察のホームページの中の交通安全というところにですね、はい、
うん、
本日お話しした電動キックボードなどの交通ルールを詳しく説明しているページがありますので、
はい、うん、
そこを確認していただければと思います。
そうですよね、実際やっぱりこれ乗る前にしっかりと見ていただかないとなかなか危ないことも多いそうですよね。
そうですね、新しい区、うん、法律が改正されたところですので、
はい、
皆さんにもしっかりルールを、知っていただきたいなというふうに思います。
買ってから想定外だったっていうのはね、やっぱり怖いので、まず購入される前に自分がこれから乗ろうとしているものがどういうものなのか、でどういう、まあ、規制があるのかとか、交通ルールとかについても確認してからこれ乗っていただきたいですよね。車とかバイクであったら教習所っていうところに行って学んで免許を取ってから乗るので、まあ全く知らないで急に道路に出ていくわけじゃないじゃないですか、
はい、
でもこの電動キックボードというのは免許がいらないということは買ったらすぐ乗れちゃうものですもんね、
はいはい、
それだけに十分に気をつけて、ね、確認を取ってから乗っていただきたいですよね、
はい、交通ルールをしっかり知った上で乗っていただきたいなというふうに思います、
うん、そうですよね。であとちょっとこれは個人的な気になるところなんですけれども、
はい、
自転車、まあ、ヘルメット、自転車に乗るときはヘルメットは義務ではないにしても、まあ、かぶった方がいいということですよね、
はい、
ね、努力義務ということで、
はい、
で実際にそのきちっとした規格のヘルメットをかぶる必要はまああるとは思うんですけれども、女性の場合は日焼けとかが気になる、でどうしたらいいんだろう、この自転車ヘルメットかなりね、なんて言うんでしょうか、スポーツタイプのデザインが多くって、あんまりその日よけとかがついているものを見たことがないんですけれども、そういうものってこれから出てくるんでしょうかね。
そうですね、現状の規格品の中でパンフレット等を見ていますと、
はい、
やはり日よけのついたヘルメットっていうのは、うん、今のところは規格品の中にはないかなというふうに思います。
あ、そっか。でもこれから努力義務が義務になっていった場合は、まあ、皆さん被らないといけないわけですから、
はい、
そのいろんなタイプのヘルメットも増えてくる感じですかね。
そうですね、これからさまざまなヘルメットが、ね、発売されると思います、
ね、ちょっとでも一人でも多くの方にヘルメットをかぶっていただいて、早くいろんなデザインが増えてくることを願いたいななんて思ってるんですけれども、
はい、
ね、そういう規格がしっかりしているものっていうのは自転車屋さんに行って買えるんですか。
はい、自転車屋さんでも売っておりますし、
うん、
ホームセンターや、
はい、
インターネット等でも購入することができます。
あ、そうなんですね。じゃあ購入するときにその先ほどおっしゃっていたこういう規格に沿ったものっていうものを選べばいいということですね。
はい、購入の際に確認していただければと思います。
はい、ね、本当に交通事故ってやっぱりいつ起こるか分かりませんし、で朝の時間帯、その通勤通学の時間帯に多いということも今日お話しいただきましたし、で生活道路で以外に多いということも、ね、話していただいたと思うんですけれども、小さなお子さんとか高齢者の方がね、急にフラッと出てこられることも多々あると思うので、私たちも気をつけて運転したい、そして歩いていくときにも気をつけて歩かないといけないんだなっていうのを今日お話聞いていて感じました。ありがとうございます。いやね、ちょっと涼やかにお先にどうぞ。今日の夏、これ本当に周りの方のことを気にしながら歩いていればきっと交通事故とかも減っていくんでしょうね。
はい、
そうですよね。ということで今日は交通ルールのこと、そして新たに今、ね、増えてくるだろう電動キックボードについてもお話をいただきました。ありがとうございました。本日は北警察署交通課の高田さんに交通安全について、お話をお伺いしてまいりました。高田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は北区役所の協力でお送りしました。